理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第665回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は4月にいただいたメールを紹介する回になっております。
おい、
先週お休みしたので、毎週聞いてくださる方には2週間ぶりです。
お久しゅうございます。
はい、
お元気ですか。
毎月、4回の配信を基本にしていて、毎週金曜日の朝配信をするんですが、月のお尻終わりの回は翌月の天文現象。
お尻、
はい。で、月の第2金曜日にはメールの紹介をして、第1、第3金曜日に何かの話題をお話しするっていうのにしてるんですが、たまにね、1ヶ月に5回金曜日がある時があるので、そんな時には、ちょっと調整をして話題の回を2回にしたり、 お便りの回を2回にしたり、1回お休みをもらったりしていますと、
はい、
いう編成になっております。はい、ちっちゃいお知らせというかですね、この収録をする前の週末、5月の9、10に、池尻大橋、東京ね、っていうところで、ポッドキャスト、ウィークエンドと、ポッドキャストエクスポの、イベントがありました。
はい。
そちらに行ってまいりまして、お声掛けいただいた方、ありがとうございました。
あれ、行くって言ってた？
行くって言ってましたよ。
あれ？
で、次の週末に、神戸で開催される、ポッドキャストミキサー、
その行くって言ってた。
こちらは行くか行かないか迷っていたんですが、連休明けてもチケットが残ってるようなので行くことにしました。
お、
はいはい、ということで、ポッドキャストミキサーに行かれる方は、そこで会いましょうという感じですね。
はい、
はい、ということで、メールの紹介をしていこうと思っています。4月もたくさんメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
オープニングでは、皆さんからいただいた感想とかね、行ってきました報告などを紹介して、本編の方で質問に答えるという形で進めていきたいと思います。
はい、
ということで、まず1つ目、たまごパンさん、先日伊能忠敬展に行ってきました。これトヨタかな、トヨタ市、博物館とかだったんじゃないかな。あの有名な地図を間近で見ることができて楽しかったです。伊能小図、小さい図ねの近畿東海北陸部分が、平台に水平に展示してありました。写真を撮っていいと言われたんですが、かなり大きなものなので、全体を写すにはスマホを頭上に掲げて写真を撮らないといけませんということで、メールに写真を添付して送っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、メールの中に、撮影 NG の展示物というのがたまにありますが、どんな理由で撮影 NG なのでしょうかというふうに、質問が入っていて、これはいくつかパターンがありまして、美術品とかで撮影されると嫌だというふうに所有者が思った場合に、撮影しないでくれっていうふうに言って展示をしていたりします。
はい、
あとは映像作品みたいな、いろいろ作り込んで、コピーされちゃ嫌だみたいなものも撮影 NG なものが多いです。なので、国立、博物館的なところでは自分の館で所蔵しているものは撮影 NG のものは少ないんですが、例えば借りてきて展示とか、企画展で展示みたいなものには撮影 NG が増えることが多いですよね。そうなんですよ。で、撮影 OK な展示の前で、じっくり見るんじゃなくて、なんか撮影することに、なんていうの、時間を使ってじっくり見るのをやらない人がたまに見受けられて、もったいないなと思ったりはします。だって写真とかだったらウェブとかどっかに大体あんじゃん。
そうね、しかもいいアングルでプロが撮った分かりやすい写真、図録的なのがね。
そうなので、目で見て、じっくり見て、あ、やっぱ写真にも残しておきたいなと思ったやつを撮るっていうのがいいんじゃないかと思っております。
結構私説明文写真パシッと撮っちゃうけどね。
ほう、ちょっと分かります。
なかなか立ち止まって読むのが押されて無理だったりすることもあると、本物見てチラッとこんなことが書いてあるなっていうのだけなんとなく読んでものを見るけど、ちょっと後でもう一度じっくり見たいかもしれないと思ったら説明文
うん、私も説明文取ることもあるし、あの、うん、単眼鏡を持っていくことが多いんで、
あ、
背が高いんで遠くから説明文を単眼鏡で読むっていうのやってます、はい、
大変なんだからね。
わかります。
入ってかなきゃいけないのがさ、はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございます。
伊能忠敬展は多分巡回はしないので、でもどこだっけ、桜市の伊能忠敬記念館はあの国宝たくさん展示してあるので、ちょっと遠いですが行くといいかもしれません。はい、では次のメールです。猫のとえさんからいただきました。社会を変えた科学、何回前だ、2月ぐらいにお話ししたのかな、社会を変えた科学というテーマでお話をしましたが、それに対しての感想、火の影響は大きいですが、やはり冷房などを含めた温度コントロールができるようになったということも大きいですね。それと医薬品、医学かなと、これの進歩が健康を維持したり寿命に大きく影響しています。長いこと薬に関する仕事をしているので当たり前と麻痺していることも多いのですが、抗生物質がなければ麻酔がなければと思うとありがたいなと思います、というふうにいただきました。
はい、
ありがとうございます。そうですよね、やっぱ医療のことってすごく大きいですよね。
うん、
平均寿命も長生きするのもそうなんですけど、平均寿命の計算から言うと、生まれてすぐ死なないっていうのが平均寿命にすごく効いてるんですよ。何が言いたいかっていうと、生まれてきてすぐ1歳とか2歳で亡くなっちゃう子供というか赤ちゃんがいると平均寿命はすごく下がるんですよね、平均だから。なんだけど、正確にはちょっとだけ計算式違うんですが、でもまあそういう影響があって、だから昔も長生きする人は、ね、人生50年とかって言ったけど、60代70代60歳70歳まで生きる人もいたけど、小さい頃死んじゃう人が多かったんで平均寿命はとっても短いっていう時期がやっぱ長いんですよね。
うん、
なので、医薬医学の進歩はとっても大きいと思うし、それもここ200年ぐらいで、それの前まではやっぱね、迷信じみた治療方法とかもあって、
うん、
この200年すごい産業革命以降いろんなところで医療が進んで、ナイチンゲールが統計を取って衛生的に看病する、うん、看護するっていうのがまた大きかったりとかね、いろいろ進歩があるので、化学物質もそうですけど、医療、体制っていうのもすごく大きいかななんて思っています。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
そぞろ歩きさんはお出かけの報告です。
はい、
3月28日にスマート農業の現状の話が聞きたくて、大宮の農研機構、農業研究機構なのかな、農研機構の一般公開に行ってきました。残念ながらトラクターなどの自動運転のデモはありませんでしたが、作業者の後についてくる台車のデモを見ました。台車はライダー、これはね、周りを見渡せるセンサーね、ライダーのセンサーにより追尾対象者が認識され、積載量が 100kg のものは大人の小走り程度のスピードにも追従できていました。またルートも設定できるようで、収穫物を乗せて指定された場所まで届けてくれるとのことでした。他にも自動芝刈り機と農作業の省力化が図れる機器がありましたが、製品になると価格がそれなりになってしまい、省力化が必要な規模の小さな農家には導入が進みにくいという問題もあるということでした、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今はね、このそぞろ歩きさんが期待しているようなトラクターの自動運転、つまり畑の中でトラクターで土耕すぐらいだったらいいんですけど、物植えたりとか収穫するときってやっぱりトラクターとかね、田植え機とかのズレって何十センチもズレるとまずいじゃないですか。なので今は10センチ未満ぐらいのズレで自動運転ができるようなものも開発が進んでいて、これね、 GPS の、高機能版みたいなやつでできるようになっているというのがありまして、だからなんていうの、地面を見るだけじゃなくて GPS で位置がこう10センチ20センチの間に決まって、多分カメラでも見ると思うんだよね、収穫の時とかは、
うん、
なんですけど、そんな感じで、自動ホニャララっていうのがどんどん進んでいるようです、
うん、
とはいえやっぱ中小農家が多いのをなんとかしないと効率は上がらないんだろうなっていう感じもしますね。
その効率を上げちゃうとまたなんだろう、それはそれで、効率上げないとダメなのかな、
まあ、就労人数が減ってくる状況なんで効率を上げないといけないんですよ。
そっか、
はい、うちは実家が農家だったんですけど、うん、今、田んぼだったところとかは、
うん、
農業法人に貸してます土地を。
うーん、
だから農業法人さんが、まあ、大規模ではないんですけどね、うちなんか。ただ隣の地続きのところも同じ農業法人さんに貸してると、
うん、
こう倍の面積というか、うん、で作付けができたりするんで、
うん、
まあまあ効率よい農業が少しはできてるのかななんて気もしますけどね、
うん、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
次はダラスのおじさん、ご無沙汰していますということで久々にメールをいただきました。
おい、ありがとうございます。
最近ダラスエリアの一部地域で、
はい、
ウェイモー、これブランド名ね、の無人ドライバータクシーが始まりました。車の前後左右の屋根の上にカメラというかレーダーみたいなものがついていて、歩行者や他の車の位置を認識して無人ドライバーで目的地まで送ってもらいました。ちょっと無人ドライバーって面白いね。ドライバーなしでね。
おお、確かにね。
目的地まで送ってもらいました。
へえへえ。
で、体験としては歩行者がいて右折も左折もあり、道の脇には駐車している車があり、前方には路面電車が走っているという道のりでしたが、感動したのは信号のない横断歩道で横断しようと待っている人を検知して止まって、横断し終わるのを待ってから動き出したということが、すごかったですと。時々利用する Uber よりは少し高めですが利用してみましたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
へー、最近はもう無人タクシーらしいよ。
日本ではまだ無人って許可されてないじゃないですか。
ないです、
道路交通法か何かでね、
はい、
でそうすると少なくともアメリカのこのダラスの地域では、まあ、当然条件はついてるんでしょうけど、
うん、
無人が OK ってことね。
そう、まああれですけどね、何かあった時に誰がどう責任取るかっていうのがはっきりしさえすれば実験を始められる気がしますけどね、
うん、
ということで今や乗ってる方がちょっと不安じゃない、お客さんとして。運転手いない状態で何が起こるかわからないっていう状況は。
そうね、なんかその乗ってる人がある程度運転しないけど、例えば緊急停止ボタンを持っていられるとか、なんかそういうのがあればいいよね。
ね、ちょっとね、私はまだ、あ、でもね、実験場の中でバスっぽいやつに、うん、無人のやつに乗ったことあります。ただすごい遅くて、
うん、
人が走るよりも遅かったのに、20キロは出さないんじゃないかなっていうやつだったんですけど、この多分アメリカで実験が進んでるやつは車の流れに乗って走ると思うので、
うん
うん、ちょっと乗ってみたい気もするけれども、ドキドキもしますね。
なんかちょっと市街を普通にっていうとちょっとまだ怖いけど、
うん、
まあ、例えば路面電車的にもう道が決まってるとか、ね、
あ、そうそう、クローズドなコースだったら日本でも実験が進んでるところはあって、ただ
あと空港内とかね、
万博ではぶつかっちゃったけどね。
え、
万博ではほら無人バスが運行していて、
うん、
柱にぶつかって翌日から運転手が運転するってことになったじゃないですか。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、
ありよ、
そんな感じらしいですよ。
ありよ、
はい、ということで、あ、息子さんの大学ご卒業おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
素晴らしい。
次は、ボイジャー3号さん、行ってきましたの報告、はい、
どこまで、太陽系の外まで、
歴史民族博物館の近くの桜ふるさと広場へチューリップと風車を見に行ったことがありますということでした、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
あとですね、理科系の仏像さん、こちらはですね、飛行機からこんな風景見たよって話を確か私がしたことがあるんですけど、
うんうん、
それに対して飛行機からの景色で記憶に残っているのは数年前の青森から伊丹の便で、右手に日本海、左手に太平洋側の夜景が同時に見えたことです。
へ、
右と左の窓を両方見るの結構大変だと思うんですけど、先頭の方なのかな。
まあでも小型機だって書いてあります。
そうですね、小さい飛行機エンブライエル170だったかな、だったので通路を挟んで反対側も見えて、なぜだか感動しましたということで、ちっちゃめな飛行機もそういう感動があるんですね。また香里さんと同じで、登山用のナイフをリュックから出し忘れて、はい、貨物室預かりになり、到着空港で大きな箱に入ってターンテーブルが出てきたこともありましたということで、
できました、できました、
皆さん気をつけましょうね。
ね、いや今回もさ、今回だからしっかりと出したわけよ。同じ失敗は二度としない
と、ね、連休に飛行機に乗ったってことね。
そう、うん、そう。そしたらさ、カトラリーのナイフが引っかかった。今度はあこれ、
あのお弁当に持ってくような。
そうそうそうそう。
なるほど。
でしかも、まあ、良くも悪くも行きは引っかかんなかったわけよ。
はい。
でだから全然こちらも忘れてるっていうかさ、ね、うん、で帰りに、いやなんかここら辺にこういうナイフのもの、初めだからその画像を見せてくれないわけよね。引っかかって、
心当たりはありますかって聞かれるんだよね。
そうで一生懸命さ、いやこれ傘え、これとか言っていろいろ出すんだけどさ、いやここら、うんって言って、最終的にそれを画面を見せてみるって、あーカトラリーだーってなったわけよ、ね、
はい。
で当然さ、その捨てるかどうかって言われたから、雪の預かりでお願いしますって言って機内で預けたけどさ、
いや国際線だと運も言わさず捨てられますからね、預かりできませんっていうのは。
そうなの？
結構多いです。
へ、
気をつけないと。
カトラリーどうしたらいいの？プラスチックだったらよかったの？
尖ってないやつですね。だって飛行機の中でも出てくるじゃないですか、フォークもナイフも。
いやいや、まあまあそうなんだけど、飛行機の中用というよりもさ、どっかの時に例えばお弁当買って食べてる時にさ、お箸落としちゃったなんてことがさ、ないわけじゃないじゃん、
はい、
っていう時にシャシャンって出せるようになんとなくいつもちっこいやつを持ってたんだけど、
はい、
それもダメか。
そう、なので飛行機に乗る時には、預け入れ、要は機内持ち込みじゃなくてね、預け入れに入れてください、うん、飛行機の機内で必要な時には CA さんに言って調達してくださいということですね。はい、皆さん気をつけましょう。
もうナイフだけじゃなくてカトラリーもダメかと、また失敗したよっていう感じ。
まあそういうことありますよ、
ね、
はい、
次回こそはすんなり行きたいな。
最近はまたね、モバイルバッテリーとかが厳しくなってきているので。
あ、じゃあなんかね、
気をつけてくださいね。
発火してたみたい。
はい、
見てはいないんだけど、
はい、
ちょうど私が帰り、空港からバスに乗って帰ろうと思ってバス停で並んでたんだよね、
はい、
でそしたらなんか普通に警備の人みたいな人が数人脇を通っていった時に、
はい、
無線でどっかと連絡をしてたんだよね。モバイルバッテリー発火とか19時45分とかなんか言ってて、ほうぐらいな。
空港内かもしれないですね。
そう、
うん、
まあそんなにバタバタ走り回ってる感じではなかったから、多分そんなに大きなことにはなってはいないんだろうけど、うん、
てか飛行機の中だったら多分ニュースになってると思うので。
うん、
そうですか。
で今日だか昨日だかもそれで火事になってたりもするので、本当にちょっとここのところ怖いですね。
うん、気をつけましょう皆さん。
でもどう気をつけたらいいの？
私はそれなりに名の知れたメーカーのものを買うぐらいしかできないと思ってますけどね。あと個人的にはですね、
お知らあの陶器し島より流れ来るモバイルバッテリー一つ、
それは使わないでくださいね。
はい、
安全を見るんだったら私はちょっと保守的なんで、そんなに容量が大きくないとか、中が、うん、リチウムポリマーの薄いやつじゃなくて筒型の電池が入ってそうだなってやつを買ってるかな。へー、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ボイジャー3号さんはもう一件、超危険生物園へ行ってきました。危険な生物はたびたびメディアで取り上げられているので目新しさはない一方、実物が見れたのは楽しかったです。そのせいか混雑はあまりなく、いつもこれくらいゆっくり見ることができればいいなとも思いました、ということで、超危険生物展でも私が科博に何回か撮った時には結構混んでて、会期の途中から時間予約になっておりましたので気をつけてくださいね。
へえ、
はい、なので招待券を送りましたが、
はい、
招待券だけだと少し待ちますよって言われるかもしれません。問い合わせてみてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アマリサさんは、行ってきました。たくさん行ってきたそうで、あ、そうじゃないや、アマリサさんは名古屋のイマーシブジャーニー、エジプトのピラミッドを VR で体験するイベントに行ってきましたということで、
私これ横浜でやってるやつ、
はい、私も行きました、
ね、同じやつだよねきっと
だと思います、 VR ゴーグルをつけて、これまでは歩き回るってほとんどできなかったんですよね。なんでかっていうと、足元が危なかったり、人にぶつかるとか壁にぶつかるとかね、あとは、歩いても楽しめるコンテンツがそんなにないっていうのがあったんですけど、このイマーシブジャーニーっていうのはいろいろ工夫がありまして、会場内にたくさん人が入っているにもかかわらず、人とぶつからずに、あっちこっちを歩き回った感がある、演出もあり、あと、この、ピラミッドのやつは、なんか夜から、ピラミッドの中に入って、こう夜が明けるまでの時間とかも、時間経過とかも演出があってですね、すごいなんか旅をした感じになるっていう出し物でしたね。
あと昔はなんかピラミッドの上って登れたけど、今はもう登っちゃいけないんですよね、
はい、
だけどそのピラミッドの てっぺんから見た景色とか、
うんうん、
そういう普段行けないところをやってくれたりとか、あとすごい良かったのが、ピラミッド内部に入った時に、
はい、
実際には、まあ、石が詰まっていて中を見通すことはできないけど、そこを空洞にしてるので、
半透過というかにして、なんとなく内部を 3D で探検してる感じになりますよね。
そうそうそうそう、どこにどのくらいの広さのものがあるみたいな、その大きさスケール感がすごくやっぱり分かりやすくて、
うん、
非常に良かったなと思って。でこの間私ね、大阪城も行ってきたの。
大阪城に行ったの？それと大阪城が出し物の VR に行ってきたの？
大阪城が出し物の VR に行ってきた。わかりました
、はい、
うん、ちょうど今大河ドラマでやってるじゃないですか。
やってます。
豊臣兄弟ね、
はい、
でそれ絡みで、その、豊臣大阪城、
あ、最初の
大阪城って、そう、今あるのは徳川時代に建て直されたもの、
まあまあ、今あるのは
また、をまた建て直したものだけど、そうそう、その前にその、一番初めに作られた、その豊臣時代の徳川、あ、違う、豊臣時代の大阪城を復元したその VR だったのね、うん、
コンピューターグラフィックスで復元したやつね。
そうそう、はい、そんなにすごくピラミッドほど中に入ってどうこう動き回ってって感じではなかったけど、
うん、
でもやっぱり今も存在しないものをすごく身近に見ることができたし、
うん、
やっぱこれはすごく良いなと思って、まあもっともっと、まあ当然今新しくできた技術だから、どんどんね作るのも大変じゃない、そういうデータをね、
はい、
だけどこれがどんどんどんどん蓄積されていくと、もっといろんなもので使えていいなって思った、
は
い、
私も、
ね、例えば、ね、はい、昔の建物とかがさ、今色彩が落ちちゃってるでしょ、でそれはそれでいいのかもしれないけど、昔はもっとカラフルだったっていうのをわーっとやってくれても嬉しいし、
うん、
例えばお城とかだって今はもう残ってるのは一部分でしかないけど、それが全部がのを再現した VR があったら面白いななんて思いつつ、
そうですね、ちょっと前までは VR のゴーグルかぶってっていうのってあまりおすすめできるやつがなかったんですよ、うん、解像度が悪くてね、これだったらスマホ見てる方が綺麗だよみたいな、ちょっとギザギザなやつだったり、あとは、歩き回ることはできなくて、ただ単にこう椅子に座ってとかでゴーグルかけて、景色が勝手にこう流れていくみたいなやつが多かったのが、なんとなくこう自分で空間の中に入っていく感じがとても高いのが増えてきたので、
うん、
ちょっとね、また流行るかもしれないななんて思っています、
うん、
はい、
個人的にはぜひ流行ってほしい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、佐友さんもお出かけ報告で、長年の念願であった福井県の恐竜博物館と年光博物館に行ってきました。
お、
恐竜博物館では地殻や鉱物の展示も大変興味深く、宝石やパネルの説明を見ていると時間があっという間に過ぎました。そうなんですよね、うん、恐竜だけじゃなくて、ね、地球の成り立ちみたいなやつも結構あったので、
うん、私もそっちばっか見てた恐竜はなんかワオーって言って終わっちゃって、なんか地球の成り立ちのところががっつりハマっちゃって、
そうか、ね、恐竜はほらすげえ興味があるわけじゃないから違いが分かんないんだよね、みんな大きくて
そうそう、なんか、よく見るとなんか呼吸してるように、胸郭が動いてる恐竜がいるとか、後から聞いて、あ、そうなのって見に行ったりはしたんだけど、そう、
動くやつがあったり、あとは 恐竜の時代長いんで前期中期後期でこんな風に違いますとかね、うん、そんなのあったりするんですけど、
うんうん、
はい、私も地球の成り立ちとか歴史の話をよく見ていました。で、年功博物館は職員の方の丁寧な説明付きで、こちらも時間をかけてゆっくり展示を回りました。なんかね、説明好きな人いますよね。
ああ、うんうん。
水月湖の年功が炭素年代測定法で世界標準になったこと、あ、なったとのことで、測定原理も今更ながら理解しました。炭素濃度なので、それを光合成で取り込む植物が基準なのですね。動物は大気で呼吸しているから炭素重要の測定ができると勘違いしていました。ということは、もし植物を全く摂取しない動物がいたら測定の適用外、そんな食物連鎖から外れた生き物はいませんね、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
炭素重要法はとりあえず動物でも使おうと思えば使えますよ。というのは、炭素の同位元素である炭素14っていうのは動物の体の中にも入っていて、その炭素は少なくとも何十年間の中で動物に取り込まれたやつだから、炭素14の割合はその時の、環境に合わせて入っていて、動物が死んで、その動物の、中の炭素だけを取り出せれば比率が分かって年代測定は使えるというふうになっています。
はい、
はい、ということで、結構ね、年功博物館と恐竜博物館また行きたいなと思うので楽しんだなというご報告いただいて、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はパックスケの父さん、いつもね、たくさんというか長いメールをいただいております。一つ目はカッコサトシの革とうとう買いましたということで、カッコサトシ先生の革という絵本があるんですけど、これページタイプと屏風タイプがありまして、ページタイプは普通にねめくっていくんですけど、屏風タイプは、何メーターだ ?10 メーター近い絵がずっと続いてるんですよね。そもそもページタイプのやつでもお隣さんのページとは川がつながっているっていう作りなので、屏風タイプはそれが全部つながっている、つまり、倍の長さあるんです、少なくとも紙はね、表裏じゃないから。で、表と裏で白黒とカラーで書き分けられてるんじゃなかったっけな。で、広げると端から端まで追っかけられるというやつですね。絵巻仕立て版にしたので部屋に広げて楽しんでいますと。ただ背表紙がないし勝手に開いてしまいそうで本棚に並べるの悩み中。箱に入れないといけないんだよね、パラパラしてるからね。箱に入って届いたのでそのまま箱に入れていますが、すぐに読めないんですよね。豪華なので扱いに若干緊張しますということで、普通の絵本の方が良かったのかもというふうにいただいています。
もう一冊買うべし、べしべし、
普通のやつね、
うん。
改めて本棚を見ると、カッコサトシ作品は、地下鉄のできるまで、道具、カラスのパン屋さん、オタマジャクシの101ちゃんかな、だるまちゃんと、リンゴちゃん、水とはなんじゃなどがありましたということで、私もね何冊かありましたが、カッコサトシ作品を持っているということで、なんと道具については3入りでお持ちだそうです。
すごい
すごい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、本編の方では、理科っぽい質問についてお答えしていこうと思います。
はい。
オープニングの最後に4月にメールを送っていただいた方々のお名前を紹介して、本編の方に行ってみたいと思います。かおりさん、お願いします。
はい、4月にメールをいただいた方々です。たまごパンさん、猫の手さん、そぞろ歩きさん、タラスのおじさんさん、ボイジャー3号さん、ヤマクジラ2号さん、ピータマさん、レモニーさん、ダムマスターさん、マイケルソータンさん、緑茶21さん、ふたさんポピトさん、ギカ系の仏像さん、アマリサさん、サトモさん、テラミさん、パックスケの父さん、サイクルマンさん、ミニラ 9JP さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、本編の方に行ってみたいと思います。
はい。
では1通目のメールお願いします。
はい、山クジラ2号さんからいただきました。ネットの利用において言論統制がきつい国では、当局の監視を逃れるために VPN 仮想専用線 という通信方法を使うと聞きます。セキュリティのために日本でも VPN を使う人がいるようですね。これはどういう方法で通信の安全が確保されているのでしょうか。メリットがあればデメリットもあるのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
VPN ですよ。
VPN ですね。
そう、バーチャルプライベートネットワークというやつです。なので仮想プライベートネットワークっていうのでですね、専用線を、あたかも引いているように、動作するっていうのがポイントです、うん、なので、
うん、
自分のパソコンやスマホから、VPN サーバーっていうところにアクセスして、っていうのをやるんですよ。で、パソコンとかね、スマホの中に VPN 用のクライアントの、まあ、アプリというか、ドライバーというかを入れて、何が起こってるかっていうと、VPN サーバーっていうところまでは、自分の機器でデータを暗号化して送ります。ネットワークの上だけど暗号化して送って、VPN サーバーは、どこか違うところで、例えばね、一番わかりやすいのは、会社のネットワークがあります。普段だったら、会社の中でしか使えないですよね。
うん、
セキュリティの関係もあって、外からはアクセスするようにできてないんだけれども、会社で VPN サーバーを作って、社員は外からアクセスするときには、その VPN サーバーに、パスワードを使って入ると、パソコンから公衆回線の中は暗号化されて、その会社にある VPN サーバーを通った後、社内にアクセスできるっていうことができるようになります。これが分かりやすい、仮想プライベートネットワークの使い方です。なんですが、これをね、例えば、外国と通信しちゃいけないよっていう国があったとするじゃないですか。または、外国と通信する、情報は全部盗み見るからねっていうふうに言っている国とかがあったとすると、それを、
そんな国があるんですか？
回避するために、こういう VPN っていうのを使って、自分のデータが漏れないように、そういうのが自由な国につないであげるっていうのがあったりします。で、他にも、例えば、日本でね、日本の、放送がストリーミングされるとかっていうサービス、各国でサービスしてるんですけれども、契約した国でしか見られない。例えば NHK の、NHK オンデマンドっていうサービスは国内からしかアクセスしちゃいけませんよっていうふうにサービス側で、なんていうの、囲い込むことができるわけね。あとは、Netflix もアメリカで契約した人はアメリカのサーバーしか見られないし、日本で契約した日本でしか見られないみたいなことが、で、そんなのがあるんですけど、例えば海外に、赴任するとかね、出張するとかして、さっきも言った通り、自分の会社に VPN でつないで、そこの会社の中からアクセスすれば、さもそのサービスは日本からアクセスしてるように見えるじゃないですか。っていうので、そういう国を越えるための、VPN サーバーっていうのをやってる業者もあります。
そうよね。大河ドラマはね、海外に行って見れなかったらね、止まっちゃうものね。
そうそうそう。最新のやつが見られないとかね。っていうので、用途としては大きく2つ。一番大きい用途は、信頼が置けないネットワークを通るデータを暗号化して、信頼が置けるところまでつなぐっていうのがバーチャルプライベートネットワークね。その恩恵として、データの検閲があるみたいなところが超えられたりとか、あとは、会社の外から会社の中にアクセスできたりだとかっていうのがあるのと、もう一つはアクセスする、自分がどっからアクセスしてるかっていうのをずらせる、あとはごまかせるっていうのがもう一つ、VPN の特徴としてあります。
昔さ、プロキシどうたらこうたらって言ってさ、なんかやってたけど、それとは違う？
それはちょっとだけ違って、代理、プロキシは代理なんで、代わりにアクセスしてもらうっていうので、それはアクセスする人がどこにいるっていうのは変わるけれども、さっきの暗号化の機能はない。で、簡単じゃないや。メリットがあればデメリットもあるよねっていうのがあるんですけど、さっきから言ってるように、自分のパソコンとかね、スマホで、 相手の VPN サーバーと暗号化して通信をするっていうのをやってるわけじゃないですか、
うん、
つまり自分の PC から出るときには暗号化した状態で出さなきゃいけないから、暗号化するためまたは、向こうからやってきた暗号化されたデータを複合化するっていうのをやらなきゃいけないんで、
うん、
まあ、CPU パワーを食うっていうの、
うんうんうん、
パソコンでいうと、まあ、バッテリーの消費量が増えたりとかそういうことがあります、うん、あと、まあ、処理を、して中継しなきゃいけないんで少し遅れが出たりとかね、あとはパフォーマンスが少し落ちたりするっていう可能性もあります。少なくとも遅延はあるよね。
そこで
暗号化したりほどいたりしなきゃいけないから、
うんうん、
あとはまあこれは通信上のデメリットではないですけど、 VPN サーバーを使うときにはお金を払わなきゃいけないっていうコストがかかる話と、
うん、
あとさっきも言ったみたいに他の国から、VPN でアクセスされるっていうのを嫌う業者は VPN 提供業者からの通信は受け付けませんみたいなことがたまにあったりします。そうなんですよ。ということで、VPN のメリットとデメリットお分かりいただけましたでしょうか。必要だったらねもちろん使うのがいいですけど、 VPN いらないっていう時にはその処理量が増えてしまうので使わずに済むんだったら使わずにアクセスした方がいいですが、盗み見られるリスクとか、出どころで場所アクセスする場所を、なんていうかな変えてアクセスしたいとか、あとは会社とかで決まっているから VPN を必ず使ってくださいねというのがあると使わざるを得ないんですけど、そんな感じで動いています。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
ピータマさんからいただきました。最新回から遡っていますピータマです。300回まで戻りました。おめでとうございます。平成まで戻りました。300回台の途中、難しくて理解できないところがありましたが、それでも聞き続けています。また時間を作ってもう一度聞き直したいです。最新回も並行して聞いていますが、時々今聞いているのが最新か古い方かわからなくなる時があるくらい、お二人の感じが変わらないのが耳に心地よいです。そしてふと思ったのですが、過去に取り扱った内容で、数年経てばその説が変わっている話もあるのかなと思いました。例えば昔は三角食べを推奨していましたが、今は血糖値の上昇を防ぐためにサラダを先に食べた方が良いみたいな話があると思います。理科系の話で最近研究結果で新たな発見があったみたいな話があれば聞いてみたいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと遡りお疲れ様でございます。
お疲れ様でございます。平成、今平成じゃないんだよね、
今令和って言うんですよ。
なんかさ、ちょこちょことさ言語が変わったわけよ、生きてるうちにね。
あ、はい、
ちょこちょこってわけじゃないけどさ、はいはい、ちょこちょこと変わったわけですよ、
はい、
でそうすると結構書類が大変だったじゃない、言語変わるときって。
私は会社がずっと西暦で通してきた会社なんで、
そんな会社知らないんだけどさ、
お役所は大変でしたけど他はそんなに苦労したことないです。なんだって私入社した時昭和だったからね。
昭ですか。
そう、
昭、そう、それでね、そう、書類が結構大変だった、なんかいろいろさ大変で、最近はだから、西暦で書くようにはしてるんだよね一応ね、
はい、はい、
そしたら割引が結構分かんなくなっちゃったなと思って、
うん、私ずっとそうです。
昭和のまま、昭和100年がになったんじゃなかったっけ、
てか令和らしいけど何年だっけねっていう風にしないといけない、
っていうかその昭和は S でしょ、で平成は H でしょ、
はあ、
令和は R なんだよね。
そうじゃないですかね。
いやでもその R って略して書いた記憶がない、
うん、まあはい、
なあと思って。
いや私は丸つけたことあると思いますよ。
令和生まれなの。
いやいやいや、新整備とかなんとかを申し込んだ日とかで、
何年って書いてあるとなんかもう西暦書いちゃうし、
はい、
令和ってなんかあったかな。
お役所系は和暦だと思います。
なんかね、和暦を大切にする気持ちもわかるんだけど、いろいろめんどくさいことが続くと西暦になっちゃうなーなんて思いながら、
はい、そう思います、
ね、
でメールに戻るんですが、
はい、
皆さんよく知ってることで言うと、うん、太陽系の惑星、冥王星は惑星かどうかみたいなやつがある日、あいつは惑星じゃなくなったりとか。
あれ何年？
何年だっけな、もうずいぶん前ですけどね。そういうことはあって、うん、
でもそうよね、少なくとも、はい、水金地下木土天海冥だったし、はい、一時水金地下木土天冥海って時もあったよね。
あ、近さから言うとね、リアルな、
うん、
はい、
うん、
まあ、平均距離で言うとそこは変わんないですけどね。とはいえ何はともあれ、冥王星がなくなったりっていうのは皆さん知ってるネタであると思っているし、あと
確かに
小学校の教科書をね最近こう見ることがあって、
うん、
アルコールランプがメインじゃなくなってるとかね。
ん？
ほら。
どういうこと？
なんか温める実験とかするときに、
うん、
アルコールランプっていうのを使っていたんですが、
うん、使わないの今。
アルコールランプを使っていないっていう。
何？ガスバーナーか何か使うの？
これはね、カセットコンロの理科実験用っていうのがあるらしいんですよ。
へえ。
小学生はマッチがすれない。
うん、ほう。
し、マッチがすれるかどうかわからない子にマッチと、アルコールランプを渡したくないっていうのもあると思うんで。
そうね。
そう。
いやね、アルコールランプの火をさ、そのキャップを横からスポッとかぶせるっていうところがまたハラハラドキドキで。
そうそうそう。
ね、楽しくいいんだよね。
そうで、カセットコンロ、普通のカセットコンロだと炎がこう円形に出るじゃないですか。
ああ、あのちっこい炎がね。
なんですけど、うんうんうん、理科の実験では一点を温めなきゃいけない実験結構多いんですよ。
うん、
例えば試験管の先っぽだったり、
うん、
四角い水槽の端っこだったり。なので理科実験用のカセットコンロは炎が1本だけであるっていう風な工夫がしてあると。
ほほ、
はい、そんなのがあったりしますし。
おと、カセットコンロってことはカセット缶を使うってこと。
そうです、そうです。
燃料として、
はい、だから
アルコールじゃないんだ。
先生も楽ちんかもね。ほら、アルコールの補充は火を消してからやることとかっていうのを、無視してこう火が広がっちゃったりもしないし。
え、そんなことやるの？
そんなことは必ず学年で1回ぐらいはあるんですけど。
へえ。
そうそう。あとはね、最近変わったことというと、ブラックホールが見えるようになったとかね。
あと歴史の年代は変わってるみたいね。
そうですけど、ほら理科の話しないと。
あ、うん。ほら、歴史って理科じゃないの？
それは歴史だと思います。
あとはほら、でもほら、え、
ダークマターとかも最近の話だし。
最近の話なんだ。
そうなんですよ。
ダークエナジーとかね。
そう、ということで、
宇宙背景放射は、
宇宙背景放射はまあまあ古いかな。
そんなこと言ったら年光は、
年光自体は結構古いですよ。水月湖の年光は最近かもしれないですけど、うん、年光自体の、
そうそうそう、水月湖の
年光、年光自体の、分析とか発見は結構前からあります。ということで、
あとさ、
はい、
エジプトのピラミッドあたりなんか結構いろんなことが分かってきてない、分かってきてないっていうか、いろんな発見が続いてるなって気はするんだよね。で、まだ正直その発見だけ続いてて、そのじゃあこれ何だったのっていうところまではまだまだ行き着いてないけど、例えばさ、太陽の船が見つかったりとかさ、
うん、
あれだって結構なんで船って感じだったけどね。
そうなので、歴史ではね、古いものの、解析が進んだり新しいものが見つかって、この歴史の記述が変わるっていうのもある一方で、
あとなんだっけ、はい、ミイラとかもさ、
はい、
非破壊検査、
はい、
CT とかそういったものを使ってよりなんていうかな、非侵襲的にいろんなことが分かるようになって。
そうだから、歴史だけど科学技術で歴史が変わるってことは起こってますよね。
科学じゃない、歴史は、歴史は科学でしょ。
ということで、歴史は歴史です。
歴史は科学でしょ。
ね、世の中の常識ね、いろいろ変わっていくかもしれないので、
歴史は科学です。
ウォッチを続けたいと思います。
は
い、
ウォッチ、
メールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。では次のメールです。緑茶21さんからいただきました。今更ですが、恒星間天体のオウムアムアがオウムアムアではなくオウムアムアだと知りました。 このような恒星間天体はどのくらいの頻度で太陽系を訪れているのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。何オムオウムアムアって何？
ですね、10年ぐらい前、2017年か、に、太陽系の外からやってきて、太陽系の外へ抜けていった、まあ、抜けつつあるかなっていうのが、初めて、リアルに観測されたっていう飛来物がオウムアムアです。
おお、ムアムアしちゃう、ムラムラとかでもなく、
マウイ島のハレアカラ天文台っていうところで観測されて、ハワイ語は結構あれなんですよね、繰り返しの言葉は結構多いんですけど、で、オウムアムアなんですけど、ハワイ語で遠方からの初めての使者
へー
と、いう意味だそうです。
待ってね、
はい、
オウかなんだ、遠方からのかな、遠方から初めてがオウかな、でムアムアが死者かな、
どっちですかね、わかんないですということで、これをね、軌道を見ると、要は太陽の周りをどのくらいの周期で回ってるかみたいなことを計算すると、これは周期じゃなくて、スピードと方向から言うと太陽系の外からやってきたに違いないっていうのが見つかるというふうになっていて、初めてあの太陽系外から、やってきた、まあ、観測可能な天体ね、ということで記録されています。
いっぱい観測した感じですか。
で、実は、観測網がね、だんだん良くなっているので、他にも太陽系外、天体、恒星間天体、つまり太陽じゃない恒星、太陽系の圏外から来た、天体というのは、まだ、だんだん見つかり始めてるんですけど、今のところ3個しか見つかってないのかな。
おお、
はい。で、2つ目がポリゾフじゃん、ボリゾフ彗星、こちらが2019年だから、オウムアムアが見つかってから2年に、発見されていて、こちらも太陽系外から来たというふうに、まあ、計算されてとか観測されています。で、一応3つ目が2025年の7月に、恒星間天体と認められた、彗星、こちら、まあ、アトラス彗星なんですけど、まあ、アトラス彗星すごいたくさんあるんで、そうなんですよ、最近はプロジェクトで彗星が見つかることが多いんで、アトラス彗星結構あるんですけど、星見つかると、星とかいうか彗星とかが見つかると名前と番号がつくっていうのを前にお話ししたことがあるんじゃないかと思うんですけど、なんとなく覚えてます？
はい、はい、
例えば小惑星とか、彗星とかで、尾っぽがある彗星の場合は、C っていうのと、何年の何個目かみたいなので名前をつけるというふうに、まあ、名前というか符号をつけるかっていうふうになってるんで、C/ホニャララっていうような、こう命名方法っていうのがあります。で、何年の、何月みたいなやつで、番号と、記号をつけたりするというのがあって、で、コメットの場合には C で、周期的の場合には P がついたりとかっていうのがあって、その中で、I っていうのが、この、なんていうの、恒星間天体に、付けられる、命名規則になっているようです。 I でいいんだっけな、小文字の L だったりして、
おお、
あ、これは I でいいんですね。ということで、恒星間天体で正式に恒星間天体というふうに認識されているやつは、3つです。ただ、だんだんね、観測が、小さいものでも見つけられたり、早いものでもそれをね見つけて追っかけられるようになっているので、もっともっと、見つかるんじゃないかと期待はされています。で、候補になった天体はいくつかあるんだけれども、しっかりと軌道がわからないと、 もしかしたらすごく遠くから来てるけど太陽の周り回ってるかもしれないなとか、
うん、
みたいなやつとか、あと隕石とかがやってきて途中で見えなくなっちゃうとかねっていうので、候補になっている天体はいくつかあるんですけれども、正式に認められたのは3つということになっています。でこれからまた見つかるでしょうというふうに考えられています。
い
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。たまごパンさんからいただきました。普段よく使ってるファックスについてたまには理科っぽい視点で見てみたいと思います。あのピーヒョロヒョロヒョロヒョロという音、いかにも通信していますという感じがする音ですが、あれは一体何なのかちょっとだけ調べてみました。ファックス機の仕組みは、スキャンした画像をまず電気信号に変換し、それを音に変換して送信、受信した側は音を電気信号に戻し、さらに画像に戻すということをやっているのですね。あのヒョロヒョロは画像データを順番に少しずつ送っている音なのですね。あの音は電話回線を極限まで利用している音ですという説明があったのですが、よくわかりませんでした。電話回線というものは極限まで利用したり、時には余裕を持って贅沢に使ったりするものなのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ファックスもピーヒョロヒョロヒョロヒョロって音すんの？
します。
昔のモデムはね、ピーヒョロヒョロヒョロヒョロって音してたよね。
そうですね、
あれと同じ音？
似てるんですけどちょっと違うんですが、
あ、違うんだ。
先に最後のね、うん、電話回線というのは極限まで利用したい時には余裕を持って贅沢に使ったりするものなんでしょうかというふうにありますけれども、
うん、
まあ、今はね、実際にはこう途中からデータになっちゃってることが多いんですが、
うん、
昔の電話っていうのは、家からね、電話の交換機、うん、NTT だとか電電公社とかって言ってたところまで線が引っ張ってあって、2本ね、お家から交換機まで、うん、でその交換機が、自分がお話をする相手の電話機までまた線がつながっているのとこう接続してくれたっていう風に、なっています。つまり電話かけてる間はそこを占有するわけですよ、
うん、
あとは電話局から電話局の間とかね、交換機のある、接続するっていう部品をずっと使いっぱなしになるわけね、電話がつながってる間は。で一番贅沢な使い方は、電話かけるんだけど無言っていうのが一番贅沢な使い方ですよね。せっかく声が通るのに何も運ばないっていうのは。
ほう、無言。
そう。で、喋り言葉はもちろん電話を普通に使う時の使い方ですけれども、そこに、音を使ってデータを送りましょうっていうのが、まあ、ファックスマシンだったり、モデムって言われる電話回線を通してデータを送ったり受けたりするっていう機械たちです。で、電話っていうのはね、皆さんこう、電話をかけてる風の声の雰囲気ってなんとなくわかるかもしれませんけれども、ちょっと高音がなくなったりしてこもったような音で聞こえるっていうのを、今の電話はそうでもないかもしれないけど、前の電話はちょっとこもって聞こえたりするのがあったと思います、うん、つまり、
はい、
どんな音でも遅れるわけじゃなくて、ある程度よりも高い音は電話では送信ができないのね、
うん、
で例えばファックスマシンで、こう白と黒のパターンを送るときに、黒かったら低い音、高かったら高い音を、出しましょうっていうふうにお約束をして、お互いそれを守れば、高い音低い音、高い高い音低い音ってやれば、点が白とか黒が書けるわけですね。そのときに、すごく早く送るには高い音と低い音っていうのを識別できるのがどれぐらいかっていう話と、高い音と低い音が大きく違って、なおかつすぐに変わっても大丈夫だったら大丈夫だけど、あんまり高い音は電話機では送れないんで、そこをギリギリを狙って、なるべく電話回線っていう中で保証されている、音の帯域の中でいろんなデータを送ったり受けたりしてやろうっていうのが続いていて、このファクシミリ、ファックスも実はね、世代があって G1、G2、G3 とかあるんですけど、そういうので、白と黒を圧縮するみたいな話だったり、高い音とかを使って早く送るだったりっていうのがあったりするし、モデムと言われている音声でデータを送る方は、チャレンジをするっていうのがあって、最初に いろんな音を送ってこのくらいまでだったら今つながってる先とはつなげられそうだって言ってこう値踏みをするというかですね、回線チェックをしてから通信をするっていうのがあったりしました。ということで音声の範囲内でいろんな音をうまく組み合わせてたくさんのデータを送るっていうのを試した歴史がたくさんありまして、ファックスよりもモデムの最終版、つまり電話回線を使って音声を使ってデータを送るやつの最後の方は人間が聞くとピーとかヒョロロロとかギュルギュルギュルじゃなくてザーって音になってます。
そう、
まるでノイズのような音になっていて、それをその中に情報を入れるっていう風になっています。それが一番たくさん使えるっていうので、で電話回線は線でつながってるって言ったじゃないですか、家から電話局まで。で交換機を通るとさっき言った音声の帯域に縛られちゃう、それしか送らないってなってるからね。でもその前に機械をぶら下げて家まで電線が通ってるんだったら、声で使ってない、高いところまでデータとかで使えるはずだと言って、電話局に機械を置いて交換機の手前でそれをトラップして通信をしちゃえっていうのが ADSL っていうのが一時期流行りました。で ADSL っていうのは電話の線は使うけど音声じゃないところまでの、なんていうの、音の高さまで使って通信をするんで早いんだけど、電話局から遠い家は回線の品質が悪いんで遅いけど、電話局から近いと早く通信できる方があったりしました。という感じで、今まである中にどうやってね、いろんなデータや何かを詰め込むかっていうのはファックスやこのモデムというのでたくさんチャレンジされてきたんですけども、今や皆さんのお宅の電話機はその旧電電公社のね、社屋まで導線が伸びてる例は少なくて、光回線の中にデータとして音声が乗っかって、一本の光ケーブルの中に、何万回線っていうのが一緒に相乗りして送られてるんじゃないかと思っています。はい、そんな感じでですね、音で聞けるピーとかヒョロロっていうのはそういった、高い音と低い音で色、白とか黒を識別する音でした。はい、はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。アマリサさんからいただきました。アサリが美味しい季節になりました。ブランドもののアサリは褐色でモノトーン的な貝が多いですが、スーパーの大衆価格的なアサリはどの貝も複雑な色と模様で、いずれもカラフルというか個性的ですね。個性の強さは日常的に目にする貝の中ではナンバーワンでは？アサリの貝殻の模様はどのように決定されるのでしょうか？遺伝なのか、生活環境の光の加減なのか、産地によるものなのか、どうなんでしょうね。成長に従って模様は変化するのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アサリの殻ってそんなにあれでしたっけ、高級とそうでもないので違うんでしたっけ。
わかんない、高級なアサリを食べた記憶がないのかな。
で、ですね、結構このアサリの模様の話はあちこちで研究されているようで、なんていうんですか、いろんな模様になるのは、やっぱりアサリの個性となんていうの、どんな材料が栄養の中にあるかっていうのを組み合わせらしいんですけど、なんかね、鳥に食べられやすいとかつつかれやすい、柄でね、これはですね、徳島県立博物館の開始というか開放みたいなやつね、アサリの模様についての一つの考え方、少数者有利の選択説っていうのがあって、鳥とかに食べられるのに、アサリってこういう模様だよねっていうのを、鳥が見つけて食べるとします、そうするとみんなと同じじゃない模様だと、これはアサリの仲間じゃないなと思ってつつかれにくいので有利になると。だから、違う模様を、作ると、食べられにくいっていう選択が働いたんじゃないか説、
はい、
つまり それで個性が出始めて、個性が出ているっていうのが、まあ、アサリの特徴になったっていうね。何が言いたいかというと、アサリって、高級か安いかちょっとわかんないけど、なんか、貝の目は結構違うよねっていうのは、なんとなく覚えてると思うんですよ、皆さん。そう。で、縦縞っぽいやつとか、横縞っぽいやつ。で、なんていうかな、どういう風に色素を順番に出すか、なんとなく皆さん思い浮かぶと思うんですけど、アサリのね、蝶つがいというかくっついてるところから端に向かって一番端のところに新しい殻がくっついて大きくなってんのね、アサリって。だからそこに対して、時間的に変化があると、年輪みたいな模様になって、この辺は白っぽく、この辺は黒っぽくってやると、放射状の模様になるんですよ。
ほう。
そう。で、すごい研究されていて、なぜバラバラかっていう話は、実は解明されてなくて、バラバラになる、仕組みは、さっき言った通りね、こう、時期によって色を変えれば年輪っぽい縞模様。場所によって色を変えれば放射状っぽい縞模様になる。それまあそれの組み合わせだったり、ちょっと気まぐれに模様のパターンが変わったりとかっていうのがある。どうしてというか、どういう仕組みでそうなるかわかるけど、なぜそうなったかについてはあまりわかってないらしく、そうなんです。というのがあって、なんだろう。で、ちょっとした変化でこの模様が変わるっていう仕組みもある程度わかっているみたいだし、この遺伝の中で、ここのパラメータを変えると、この色の変化が変わるっていうのとかもあるようなんですけど、結論から言うと、バラバラな方が天敵に、つつかれにくいから、いろんなパターンになったんじゃないかという説がありますが、わかっていません。もう一つは、高級と低級の差も、じゃあ、お手頃。
大衆的？
あ、そうそうそう。
いい言葉じゃないですか。
というのも、ちょっと私は調べきれませんでした。なので、ぜひですね、調べてみてください。ブランド物のアサリはモノトーン的な貝が多いのは、それはあれなのかね、なんか集めてんのかね。
どうなんですか、何をもってブランドとするか。だから、大きさなのか、
はい、
その、中身の肉厚さ、その味、なんだろう。
だから栄養とか産地が違うんだろうけど、で
ほらイケメンが取ったアサリとか、
それはまあ模様と関係ないんじゃないですかね。ブランドには関係あるかもしれない。
なんとか君が採取しました、
私が作りましたっていう写真載ったやつね。
そうそう、私この人が取ったやつと食べたいよね。
で、メールの質問に一個答えておくと、生活環境の光の加減や産地っていうのがありますけど、産地はある程度あるかもしれませんけれども、遺伝的またはそれをもう一回ランダムにっていうのがあるようで、あんまりね直接の環境とか光の具合というよりは、他の子と違う模様がつくようにバラバラに育つっていうことが、行われているようです。なぜかアサリだけすごいバリエーションがあるんだよね。はい、ということで良い答えにはなっていませんが、そんな感じでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。寺見さんからいただきました。中古の CD を買いに行きました。店の片隅にアナログレコードも扱っており、4チャンネルステレオレコードがありました。レコードは通常2チャンネルですが、どのような工夫で4チャンネルの記録ができるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
吉田さん、レコードって何ですか？
樹脂の、板に溝が掘ってあって、
はい、溝が掘ってあって、
スパイラルにね、ぐるぐるぐるって螺旋状に掘ってあって、その、板状な円盤をぐるぐる回すときに、その溝に、針をはわせて、溝が横に震えるように動いたときに、うん、その振動を音として出すっていう音楽再生装置がレコードね。
音楽再生装置、はい、まあ、ドーナツ版って、
もともとは記録できる、 ローで作ってあって、大きい声で喋ると針が動いて、その針の動きで、ローを削って溝を作ってっていうのがあったので、レコードなんですけどね、要は録音するっていう意味ね、なんだけど、途中からスタンプで作って、家ではプレイバックしかしないんだけど、レコードっていう名前で、売られているものがまあレコードなんですけど、昔のレコードはモノラル1チャンネルだったんですけど、途中からステレオ右チャンネルと左チャンネルを一つの溝の中でね、記録するっていう方式ができて、今それが主流です。これは、溝を45度っていうか、なんて言えばいいんだろうな、V 字型の溝を掘りますよね、溝、うん、で、溝の底の角度は90度
へ
で、上から見ると片方の谷は45度傾いていて、もう片方の谷も45度傾いています、
うん、
いいですか。で、右チャンネルと左チャンネルで片方の谷だけ、迫ってくる、横に動くというか、ね、なんていうかな、平行なまま、谷が浅くなったり深くなったりする。右チャンネルと左チャンネルに同じ、信号が入ると、この谷は全体的に浅くなったり深くなったりするんだけど、片方のチャンネルだけだと、右側の谷と左側の谷の片方の谷は全然動かないのに、動く方の谷だけ、浅くなったり深くなったりするっていう風に動くと、針がね、どっち側に動いたかっていうのを使って2チャンネルの右チャンネルと左チャンネルを記録するっていう方法が取られていて、これが一般的です。針が一本で、前後はもう動くのが決まってるから、どう左右と上下に動くかっていうのを組み合わせて音を記録するしかないわけです。で、実は4チャンネルステレオのレコードは方式がいくつもありまして、方式が違うと上手に再生できないというのがあります。4チャンネルステレオっていうのは、前に、スピーカーを置いて、後ろにもスピーカーを置いて、前の左右後ろの左右で全部で4つスピーカーから音が出るっていうのが4チャンネルね、
はい、
で、それぞれというか、実は規格が、3つぐらい乱立していまして、それぞれについて、針から出た信号を、なんていうの、マトリックスデコーダーっていう電気回路に入れて4チャンネル分の信号を取り出すっていうのをやっています、で、方式が乱立したのと、みんな4チャンネルもなくていいっていうのと、あと家にスピーカー4個置くの大変っていうので、あまり流行らずに終わってしまいました。
はい、
はい、で、ですね、方式、最も本格的な4チャンネル方式はディスクリート方式っていう、ビクターが開発した方式で、4つのチャンネルが独立して記録されていますというので、これはですね、人間の耳に聞こえるところには普通の前の、左右の音を記録して、人間の耳には聞こえないけど針がついていけるすごく高い音に後ろのやつを入れて、それぞれを分けて、前のステレオ後ろのステレオって分けるっていうのをやると、4チャンネル分聞こえるよっていうのがありまして、これは CD4 方式っていうようです。だから普通のレコードプレイヤーでかけると低い方の音しか再生されないんで、針はね、すごく高い周波数でブルブル震えていても、そこはオーディオシステムで再生できないし耳にも聞こえないんで、普通のステレオが聞こえて、専用のレコードプレイヤーと再生機でやると、高いところ、人間の耳には聞こえないところに記録されている音を、人間の聞こえる周波数に変換するっていう回路を通って、それが後ろのスピーカーから聞こえてくるっていうタイプです。
はい、
なので、すごく高い音を使っているので、なんていうの、ちっちゃいゴミが入っていたりとか、あとは溝の劣化があると、なかなかこう、後ろの音がよく出ないっていう欠点があるそうです。で、もう一つは、レコードの針とかも、人間が聞けるところの倍の周波数まで再生できるやつじゃないといけないんで、そんなのがあったりしました。で、それ4チャンネルフルに入るやつなんですけど、疑似的に、4チャンネルを入れるっていうので、なんていうかな、左右のステレオ溝の、揺れに、実際に揺れるのに対して位相をずらして他の音を乗っけてっていうのを、やる方法があって、ステレオのシステムは同じでいいんだけど、マトリックスデコーダーっていうのが必要で、 さっきのビクターの CD4 方式に比べると、音が混じりやすく、なんていうの、完璧な4チャンネルじゃなくて、なんとなく、音の足し算と引き算をした残りを、後ろに持っていくみたいな感じで、あまり後ろの音はクリアではないっていう方式が、あったようです。何はともあれ、4チャンネルは、廃れてしまいました。
はい、
テープ磁気テープでは4チャンネル録音再生ができるっていうデッキとかも、あったんですけれども、それだと完全に4チャンネルも入れられるんですけど、レコードはね針が1本しかないっていう制約があるんで、いろんな工夫をして4チャンネルを記録するっていう涙ぐましい努力があったけど、流行らずに終わってしまいました。なんかあれだよね、
今でも、
はい、
レコード自体ってその一時完全に廃れたって言い方は変だけど、やっぱデジタルのいろんなのが出てきて、レコードなんてもう見向きもされなくなったけど、
はい、
最近またちょっとレコードグッドって言って、アナログならではの良さを認識して取引されてるみたいですけどね。
そうなのかな、
わかんない、好きな人は好きみたいじゃん。
なんか大きいジャケットでかっこいいから買うけど、実際にはプレイヤー持ってない人も買ってるっていう話も聞くので。
そうなの、
だから記念品的にね。
ん
なんで、ただ、CD の売り上げよりもレコードの売り上げの方が、出荷額で大きくなったんじゃないかな。
逆に CD が売れないからね。
そうです。
あ、そっか、なるほどなるほど。ジャケ買いするって意味だったら CD のちっちゃいの買うんじゃなくて、レコードの大きなやつにして、ね、
そう、
でその音楽そのものは、まあ、データを買っちゃえばいいわけ。
ダウンロードしてくるとかストリーミングで聞くっていうのもあるし、
うん、
もちろんレコードちゃんとついてるから、うん、レコードプレイヤーがある人はレコードで聞けるんですけどね。
レコードはね、どんどん劣化しちゃうっていうかね、聞けば聞くほどすり減ってっちゃうからね。
まあそうですね、
うん、
でもやっぱりこう物理的なものがあって、それを持ってるとか、そこにもう針を落としてそこからその振動から音が出るっていうのが好きな人ももちろんいるとは思います。
はい、
はい、ということで4チャンネルなかなか説明めんどくさいというか難しいんですが、1本の針で4チャンネル分記録再生する方法があるようですよ。はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。ヨシアスさんおすすめのプロジェクトヘイルメアリーの文庫本を読みました。映画は見ていませんが非常に面白かったです。一点質問があります。作中に登場する寄生のナイトは完全に架空の物質なのでしょうか、それとも現時点では製造不可能であっても理論上は存在しうるものなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。寄生のナイトって何ですか。
一応ですね、寄生のを作って作られた、とっても硬くて、便利な化合物で、
寄生のって気ガスだよね。
そう、宇宙で出会うその宇宙人が使っているこうなんていうの、物質として出てきます。
オリハルコンみたいな感じ。
物の方によるとオリハルコンというよりもスーパーマンってクリプトナイトっていうのに弱いって知ってます、
はい、知らない
っていうのがあるんですよ。
う
だからクリプトンっていうやつの、石でクリプトナイトっていうのがあって、
ほうほうほうほう、
なのでキセノンが入っている謎の石なので、うん、謎の石というか謎の鉱物としてキセノナイトっていう名前にしちゃえっていうふうに名前がついていると。でキセノンが、その、うん、出会った宇宙人の星ではすごいたくさんあって、
うん、
それをうまく加工すると、この寄生のナイトっていうのになるって話なんですけど、今の、現代の地球では難しい。まず寄生のがすごく少ないって話と、寄生のはずっと化合物なんか作らないって思われていた、うん、なんだけど、
結構そうよね、安定してるものよね。
そうなんだが、最近は寄生のを使った化合物っていうのが作られ始めていて、う
ん、お
っていうのをヒントに、もしかしたらキセノンをうまく組み合わせると、うん、これまでにない性質の物質ができるんじゃないかっていう仮説なんじゃないかと思っています。
ただそのキセノナイト自体は架空の話だから、例えばキセノンを使った化合物ができたとしてもナイトのような性質なのかは分か かんないってことですよね。
あ、もちろんそこはあのそこはフィクションなので、
うん、
ただ、既成のを使って、今までない、鉱物というかあの材料を作ったら、今までにないような、硬さと強靭さみたいなものができるんじゃないかっていう、期待を込めてなところはあると思っています。今もね、あの宇宙エレベーターを作るには軽くて丈夫なものがなきゃいけないって言って、今までというか50年前には考えられなかった炭素繊維を使った軽くて硬いこう紐状のものが作れるみたいなことがあるわけですよ。
カーボンね、カーボンファイバーね。
というの
は昔はさ、
はい、
なんかさ、カーボンが出てきた時っていうのかな、あのカーボンを利用した薄いバイオがあった気がすんだけど、
ん？
薄いパソコンとか作られなかった？
ああ、カーボンファイバーを外装にしたノートパソコンね。
そう、そう、すごい、はいはいはい、厚さ、CD とかそういったドライブついてた気がするんだけど、厚さ1センチぐらいでペラッペラだった気がするんだよね。
そうですね。グラスファイバーとかカーボンファイバーみたいなやつは、まあカーボンファイバーはあちこちでね、よく使われてるのはゴルフのシャフトとかあり、ゴルフクラブのシャフトとかありますけど、炭素で作った糸を、布にして軽くて引っ張りに強いっていう布ができるんで、それを接着剤をつけて重ねて、層レイヤーにしてでやると軽くて薄くても強い、板材ができる、または丸めればシャフトができるっていう風になってるのがカーボンファイバーで、それも、まあ、50年前には夢のような素材だったのが、実現されているので、キセノンを使った、化合物で軽くて硬くてっていうのが、またその場で作ったり加工したりするっていうのもできるっていうのが一つポイントなんですけど、っていうのもできるんじゃないかというふうに、物語中では言われています。
なるほど、
はい、
じゃあ今後に期待、
今後に期待です。多分
論理上も
危ないんじゃないかな。
なんかね、そうそう、ちょっと疑問に思ってたことがあって、
はい、
例えば化合物がこういった化合物が作られるだろうって、まずその構造式をがあって、でこう、こういった物質がというのかな、作られるようになった時に、実際の物質って例えば色がついてたりとか、
はい、
硬さがどのくらいでとか、沸点融点がどんなもんでとか、いくつかの性質があると思うんだけど、それっていうのは実際に物が作られる前に予想できるものなのかな。
少し予想できるようになっているようですっていうのと、人間がこう組み合わせを考えるよりも、AI とかにひねり出させた方が当たりが多いんじゃないかって言われています、すでに。
ああ、なるほどね。
まあ、ご存知の通り、こう原子と原子がくっつくにある条件があったり、その結晶を作るにはこのくらいの比率だとバッチリいくことがあるとかっていうのがあって、A っていう元素と B っていう元素の、接合はこのくらいで、隣に何々があるとちょうどハマって硬くなるみたいなやつが、もう経験則プラス実験とかと理論でこう組み合わさってね、こうできている中で、高温超伝導とかもそうですけど、なんとかとなんとかなんとか入れたらいいんじゃねえのみたいなやつで、いろんな組み合わせの実験をしているけど、人間が計算できる範囲ってある程度限られているんで、ややね、こう、場当たり的って言ったら変ですけど、あれたれ混ぜてみたらどうみたいな感じで進むのが、多かったのが、AI でこれとこれをこんな比率にするとこんな可能性がありますみたいなやつが、随分できるようになってきてるんじゃないかな。
でね、なんかもう性質とかどうなのかな、まあ、若干の差異はあるにしてもね、
少し予想はつくけど、やっぱ作ってみないと分かんないところはあるみたいです。色はね、どうなんだろうな。
なんかさ、炭素でさ、炭素製品って結構あるじゃない。極端なこと言っちゃえば、ダイヤモンドだったり炭だったりとかね、はい、黒鉛的なものね、はい、あれは同じ炭素だけど結合方式が違うわけで、だいぶ性質が変わるわけでしょ、
はい、
で今なんか新しいなんか 炭素の結合ができるようになったんでしょ、
はい、
っていうのを聞いて、でだいぶさ、その炭とさダイヤモンドってさ違うじゃん、色が、
色っていうか、まあ光の透過度が違いますね。
そうで、ダイヤモンドは綺麗じゃん、
ね、別に綺麗かどうかは個人的な感想だと思いますけど、
綺麗じゃん、
光は通しますよね
綺麗じゃん、
それ個人の感想です、
綺麗っていいじゃん別に、ダイヤモンドはさ。でね、そう、その新しくなんか作られてる物質はどっちに似るのかなと思って、似るってわけじゃないんだけど、けど
光がどれぐらい透過するかとかは予想がつくんじゃないですかね。
でも案外青く見えるとかあるのかな。
どうすかね、単品でまあ色はつくか、
分かんない、どうなのかなと思って、
そこまで設計はできないんじゃないかと思いますけどね、うん、逆にあの、宝石を作るんだったら色重視で、うん、あの、うん、配合物のものを変えて、だってなんだっけ、エメラルドとなんとかとなんとかとなんとかはほんの少しの化合物の違いでしょ、
うん、
とかっていうのがあるので、
そう、まあ、それはね化合物が違ってっていうのはいいんだけど、そう炭素だけで作ってるものにもかかわらず、あの炭とさダイヤモンドは違うからさ、ってことは新しい結合が変わるとやっぱり色も変わってくる可能性もあるのかななんて思ってて、でそれがしかも、理論的なところから予想できるものなのかななんて、
予想はできるんじゃないですかね。
できるんだ、何色だと思う、
わかりません、
予想してよ
私は科学者ではないので、
ポッドキャスターいや、うん、だから予想してって。
ということで、新しい炭素炭素一電子結合の、色はそれだけでつながっているものではないので、黒っぽい色だと思います。
黒か、
はい、ということで4月にいただいたメールをご紹介してまいりました。
はい、
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトから、そんな理科の時間の、一覧があるところから、メールのフォームを使って送っていただくこともできます。内容はですね、何でも構いません。番組の感想、質問、こんなところに行ってきました。または聞いてますの一言でも構わないので、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またですね、そんないプロジェクトではこの番組のほか、そんなことないっしょやそんない雑貨店などの番組も配信しております。そちらも聞いてみてください。
おい、
ということで、メールの回ちょっと長くなりましたが、この辺にしたいと思います。そんない理科の時間第665回、お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。